聖書を朗読いたします。ガラテヤ人への手紙6章11節から18節です。ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いています。あなた方に割礼を強制する人たちは肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。なぜなら割礼を受けた人たちは自分自身が律法を守っていません。それなのに彼らがあなた方に割礼を受けさせようとするのはあなた方の肉を誇りたいためなのです。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。これからは誰も私を煩わせないようにしてください。私はこの身にイエスの焼印を帯びているのですから。どうか私たちの主イエスキリストの恵みが兄弟たちをあなた方の霊と共にありますように。アーメン。
おはようございます。それでは一言お祈りをして、メッセージの方を始めたいと思いますけれども、皆さんお祈りの姿勢をよろしくお願いいたします。ご祭典の父なる神様、昨日はクリスマスでした。あなたのご降誕を覚え、私たちがに与えられている中で本当に一番の最高のプレゼントがあなたの誕生であることを、また私たち、愛する者たちと共に覚え祝う時が与えられたことを感謝いたします。主よ、今日の熊坂さん兄弟姉妹の証にも ありましたけれども、この教会が、この教会が寄付をしたそのメガネによって、子供たちがの目が見えるようになったという証がありました。私たちも皆霊的に盲目でした。その盲目である私たちにの目をあなたが直してくださいました。そして見えるようにしてくださいました。救いの素晴らしさ、救いが必要であること、私たちのうちに罪があることを分からせてくださいました。感謝いたします。どうか私たちもこれからもその霊的に目が良くなったものとして、この世にいるたくさんのまだ霊的に盲目な人たちにあなたの福音を述べ伝えていくことができますように、どうか導いてください。この今日の御言葉を私たちの霊的な糧として、この一週間、必要なこの糧を与えてください。イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アメン。皆さん、あなたが重要な手紙を書いた時のことを思い出してください。何か重要な手紙を書いたことがあるでしょうか。ちょっと考えてみてください。それがですね、誰かに何かを警告する手紙であろうと、またそれが誰かに何かを面と向かって告げる手紙であろうが、またですね、それが誰かに自分の愛を告白する手紙であろうと、手紙の最後で何をしましたか。手紙の最後で強い印象を残そうと努めるのではないでしょうか。愛する人に愛してますということを最後にもう一度印象深く残そうと努めるのではないでしょうか。この今日ですね、このガラテヤ人の手紙のを終えるんですけども、この手紙を書き終えるにあたって、パウロはこの6章11節から18節の中で、今までですね、ガラテヤのキリスト者たちに語ってきたことを再度要約し、力強い口調で締めくくっています。 どのようなことを締めくくっているんでしょうか。ですから最後のこのクライマックスがここにこう書かれています。どういうことがパウロはここで強い口調で語ろうとしているんでしょうか。まず11節を見てください。11節を見ますと、パウロはこのように始めています。ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いています。このことから、この11節から2つのことがわかると思うんですね。一つはパウロが大きな字でこの手紙の結論であるこの箇所を書いているっていうところです。大きな活字を持って、そういう意味なんですね。で、このことについて、何人かのこの学者たちは、なんでパウロが大きな字で書いたのかっていうことを思い巡らしています。一つはですね、パウロがの目の病気にかかっていたっていうことが、まあ、ガラテヤ人の手紙の、まあ、スワンソン先生のメッセージの中にありましたけども、4章の15節にもですね、パウロが、もし、ガラテヤ人たちに、もしできれば、あなた方は自分の目をえぐり出してさえ、私に与えたいと思ったではないですか、というふうに言っている箇所があるんですね。その箇所からもわかるように、パウロは目の病気にかかっていて、大きな活字で書かなくてはならなかった。そういうふうに考えている学者たちもいるっていうことなんですね。でもですね、ここで思うんですけども、パウロはですね、その大きな字を持って書いたってことは、そのこれから語ることを大きな字を持って強調しようとしているんだ。そういうふうに見る見方の方が強いと思うんですね。で、もう一つは何でしょうか。この自分の手でパウロがここで書いているって言ってるんです。自分の手で、この手であなた方に書いてきます。で、このことは何を示しているかというと、今までガラテヤ人の手紙の1章からこの6章の10節までは、口述筆記者を通してパウロがこの手紙を書いてきた。そういうことを表しています。パウロがですね、書いていることを、書こうとしていることを自分の手じゃなくて、この、それを書いてくれる、筆記してる、してくれるセクレタリーの人に、自分が言ってそれをその人が書いてきたっていうことが、ここから見受けられることができます。でもここに来て11節、結論に来てパウロは自分で手を取って、これから私はあなたにこういうことをもう一度言っておきますというふうに形で書いているっていうことから、パウロの力がこもった箇所であるということがわかるんですね。では、パウロがこのように大きな字で自分の手でなおかつ書いていること、何なんでしょうか。何をこれから書こうとしているんでしょうか。まず最初にですね、まあ皆さんアウトライン、このあるんですけども、アウトラインを見ながらフォローしてほしいなと思うんですけども、じゃあパウロは何をここで強調しようとしているのか。まず最初にパウロは、書き乱す者たちが持っている本当の動機をここで暴いています。12節と13節を見てください。12節と13節にこのように書かれています。あなた方に割礼を強制する人たちは、肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。13節、なぜなら割礼を受けた人たちは自分自身が律法を守っていません。それなのに彼らがあなた方に割礼を受けさせようとするのは、あなた方の肉を誇りたいためなんです。ここからですね、12節からの13節の中でパウロはガラテヤのキリスト者たちに割礼を受けさせようとするユダヤ人たちが、自分勝手な理由でそのようにしているっていう事実を明らかにしています。自分勝手な理由を持って、このこれらのユダヤ人たちはガラテヤ人たちに割礼を強制している。その二つの理由がこの中に書かれています。一つは何でしょうか。一つはこのユダヤ人たちが自分を守りたかったからです。守りたかったから。それはどこからわかるんでしょうか。12節での後半で何で書いてありますか。彼らはただキリストの十字架のために 迫害を受けたくないだけなのです。迫害を受けたくなかった、迫害されたくなかったから、自分を守りたかったから、彼らはユダヤ人たちはガラテヤ人たちに割礼を強制しました。パウロのようにですね、パウロは、まあ、皆さん覚えてるか思うんですけども、5章の11節などを見ると、彼らは、パウロは迫害されていたんです。それは何でかというと、パウロは、割礼ではなくて、イエス・キリストの十字架を語っていたからです。そのゆえに、迫害されていました。でもそれと反面、パウロとは反面ですね、ユダヤ人たちは、恐れるべき神を恐れず、人を恐れました。パウロのように聖書に書いてあるんですね。神を恐れるべきなのに人を恐れてしまったんです。ですから自分を守りたいために彼らは割礼を強制しました。それがまず第一の動機です。自分勝手な動機です。もう一つは何でしょうか。もう一つは、これらユダヤ人たちが見栄と自慢を、自分たちの見栄と自慢のためにガラテヤ人たちに割礼を強制したということです。13節を見てください。13節のところにも、まず12節を見てください。12節の真ん中でも、何て書いてありますか？肉において彼らは外見を良くしたい人たちです。外見を良くしたかった。また、13節の後半でも、彼らはですね、あなた方の肉を誇りたいためなんです。そういうふうに書いてあるんです。このように、これらのユダヤ人たちの関心は、見栄、自慢といった自分たちに関することで、ガラテヤ人たちの救いや道徳的歩みなど、ガラテヤ人たちのためになることではありませんでした。このように、彼らはこのように自分勝手な理由から、ガラテヤ人たちのことを本当に思ってたんじゃなくて、自分が可愛いから、自分を守りたいから、自分が誇りたいから、自分の自慢のために、割礼を施していました。ですから、パウロは言っています。彼ら自身が、律法を守っていません。13節に書いてあるんですね。これらのユダヤ人たちは、自分自身が、律法を守っていません。なんででしょうか。律法の中に、こういう言葉がありますね。彼らの隣人を、彼ら自身のように愛せよ。でもどうですか？ガラテヤ人たち、ユダヤ人たちは彼らの隣人であるガラテヤ人を自分自身のように愛してはいませんでした。彼ら自身のために、身のためにですね、割礼を施していたんですから、ガラテヤ人のことなんて考えてなかったんです。ですから彼らはまず、彼らの隣人を彼ら自身のように愛するっていう律法を守ってませんでした。またそれ以上に、律法の中に今度は、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよっていう律法があります。これ自体も、彼らは守っていませんでした。っていうのは、彼らは、割礼を強制することで、神よりも自分自身を愛しました。自分自身の見栄を愛しました。自分自身の、ですね、誇りを愛しました。自分自身の自慢を愛しました。ですから、事実上、神を愛してなかったんです。このように彼らは、律法を守ってはいませんでした。彼ら自身が、律法を守りなさい、律法を守りなさいと、割礼をしなさい、割礼をしなさいと言っている彼ら自身が、本当は守っていなかったんです。このようにですね、彼ら自身が守ってな、律法を守ってなかったんですね。これらのユダヤ人たちは、ガラテヤ人たちのことを心から考えていたのではなく、彼らに受けさせる、割礼の数を勲章のごとく考えていました。ポイント B になりますけども、彼らは、そのユダヤ人たちの霊的な、その、ことを考えたりとか、彼らの救いのことを考えてるんじゃなくて、彼らが、こう、与える、その、割礼の数を、トロフィーのように、勲章のように、考えていました。このことは、私たちも、 注意しなくてはならないことだと思うんですね。私たちもイエス様のためにしているはずの事柄が、知らず知らずのうちに自分の見栄や自分の自慢にならないように気をつけていかなくてはならないと思います。何人救いに導いたとか、また教会の出席者が何人だなどという目に見える外見的なことにとらわれてはいけません。もしとらわれてしまうのであれば、ユダヤ人とあんまり ここにあるユダヤ人とあんまり変わりがありません。彼らがその割礼の数をトロフィーのように数えていたように、私たちも何人か導いた、何人にこの中に数の中に出席者がいる、それが知らず知らずのうちにトロフィーのようになっていかないように気をつけていかなくてはなりません。そのようなユダヤ人たちに対してパウロは14節で何て言っていますか。キリストの、彼はですね、キリストの十字架以外に私には誇るべきものがあってはならない、そういうふうに言っているんです。14節見てください。しかし私には、私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。ここで一つ注目しなくちゃならないことは、パウロがですね、私たちにはって言ってないんです。私にはキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはいけません。またこの十字架によって世界は私たちに対してではなくて、私に対して十字架にかけられ、私も世界に対して十字架にかけられたのです、っていうふうにパウロは言ってるんです。私には、私たちではなく私という言葉を使うことで、このことが個人的にパウロに大きな意味を持っていると、ここでパウロは証しをしているんです。パウロもですね、イエス・キリストに会う前に誇っていました。自分の肉を誇っていました。自分がもう生粋のユダヤ人であること、自分がガマリエルから、学んだユダヤ教のことを学んだということ、自分がベニヤミンのその民族から来た、そういうこと、すべてのことを誇っていたんです。でもイエス・キリストに会ったとき、これはピリピ人の手紙の3章に書かれていることですけども、キリストに会ったときにそういうようなことを損と思うようになった、そういうようなことを地理悪だと思うようになった、そういうふうに言ってるんです。ですからイエス・キリストしかパウロにとって誇ることがものがないんです。またあってはいけないんです。そしてパウロはここで、さっきも言いましたけども、私は世界に対して十字架につけられた、また世界も私に対して十字架につけられたと証ししているんです。これは自分はこの世に対してすでに死んでしまっているんです。同様にこの世も私に対して死んでしまっているんです。死んでしまっているこの世のものは私にとって無関係です。興味がありません。ですからこの世のものを誇ることなど私には全く意味がありません。そういうふうにパウロはここで証ししているんです。これはですね、まさに死んだ人がこの世のもの、富とか名声とか物質を自分と一緒に持っていくことができないとことと同じなんです。死んでしまったらこの世にあるものをすべて置いていかなくちゃならないんです。持っていきたいと思っても持っていくことができないんです。私の父は6年前に癌で亡くなったんですけども、まあクリスチャンだったんですね。それでまあ今天にいると思うんですけども、まあうちの父はとてもクラシックが大好きだったんですね。でクラシックが大好きで、まあ癌で末期であるってことが分かった時に、まあうちの母がまあ父にもうかわいそうだからってことで、まあ30万円ぐらいのこのオーディオセットを父に買ってあげたんですね。でも父はもうその時にもうすごく末期状態で、そのキラキラ黄金に光るそういうチューナーとか、そういうカセットデッキとか、そういうものを CD とかをまあ2回ぐらいしか聞くことができなかったんです。それでもう病院に運ばれて、まあもう家に帰ってくることはもうできなかったんですけども、まあ病院でまあ召されることになったんですけども、そのようにですね、今私言ってるのは、買ったものそんなにいくらこの黄金のように綺麗なオーディオセットであっても、父は30万円した オーディオセットであっても1回2回しか聞けなかったんです。自分でも持っていくことができなかった、できないんです。置いていくしかなかったんです。同じなんですね。私たちも今持っているもの何であっても置いていくしかないんです。ダメなんです。連れていけないんです。そのようにパウロはそういうものが私にとってもう必要がない、関係がない、そういうふうにここで証ししています。しかし彼はイエス・キリストの十字架によって生かされている、そういうふうに言ってるんです。彼はですね、あくまでもですね、ここで勲章という言葉をもし使うのであれば、使うのであれば、キリストの十字架は生ける勲章です。生ける勲章です。何ででしょうか。私たちに命を与えてくださったからです。ですから彼はここで、パウロはここで、生ける勲章であるイエス・キリストの十字架だけを誇りにしているっていうふうに言っているんです。でもですね、実のところ、十字架の、イエス・キリストの十字架は勲章などではありません。勲章じゃないんです。勲章っていうのは、さっきも言ったように、トロフィーとか、表彰状とか、ただ、飾るだけなんです。飾って、今までの過去のことを、栄光を見るだけなんです。でも、実際は、勲章は益をもたらさないんです。私たちに益を与えてくれないんです。でも、イエス・キリストの十字架は、命、与えてくださってるんです。私たちに命を与えてるんです。ですから、パウロにとって、イエス・キリストの十字架は、勲章なんかじゃなくて、命そのものなんです。私たちも皆さん、イエス・キリストを信じているのであれば、イエス・キリストの十字架は、あなた方にとって、命そのものです。パウロは続けて言っています。15節を見てください。割礼を受けているか、受けていないかは、大事なことではありません。割礼も、無割礼も、この世の、さっき言いました富とか、名声とか、物質とか、そのようなものと同様に、一時的で滅びてしまうんです。滅んでしまうんです。持っていけないんです。これら一時的で、外面的なことに囚われていても、内面的には一向に変わらないんです。ユダヤ人たちはその外面的なことばっかりを気にして、外面的なことを気にしていたんです。でも内面的には一向に変わっていません。皆さん、車を見てください。車のがあるとします。どんなに綺麗な車で、どんないいボディがあって、光沢があってツヤツヤしていても、中のトランスミッションとかですね、バッテリーとかそういうものが壊れていたら、その車は死んでいるんです。どれだけ外見的によく見えても、どれだけ生き生きしていても、中が故障していたら動かないんです。死んでいるんです。皆さん、ユダヤ人たちはそういうものを求めていたんです。パウロは言っています。15章の最後のところで、大事なのは新しい創造です。大事なのは新しい創造です。これは何でしょうか？これは内面的に、根本的に生まれ変わるっていうことなんです。私たちは外面的に綺麗にしても意味がないんです。私たちは内面的に変わる必要があったんです。大手術が必要だったんです。罪にあって死んだ状態にあった私たちをイエス・キリストは大手術して内側から生まれ変わせてくださったんです。第二コリントの5章の17節。パワーポイントにあるでしょうか。第二コリントの5章の17節にこういう言葉があります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。皆さん、これは神にしかできないことであり、神が御子イエス・キリストを通してすでにしてくださったことなんです。私たちのために、割礼なんかいったものではできないんです。神様にしかできない内側からのこの創造を、生まれ変わりを私たちは経験しているんです。したがって割礼といった人間の行いや 努力を付け加える必要はないんです。またそうしてはいけないんです。教会に通っているから、10分の1を献金しているから、また聖書を表から裏まで熟知しているから、私たちはキリスト者、神の子ではないんです。そうじゃないんです。私たちはイエス・キリストの十字架によって生まれ変わっている、内側から生まれ変わっている、新しい創造をいただいているから、キリスト者、神の子供なんです。パウロは引き続いて言っています。16節で、この基準に従って進む人々、神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。基準とは何ですか？今ずっと言ってきました。割礼など外面的なことではなくて、内側からの救い、これが基準なんです。この基準に従って進む人々にパウロは平安と憐れみがありますように、そういうふうにここで言っているんです。ここでパウロはですね、神のイスラエルっていう言葉を使っているんです。神のイスラエルってのは誰のことですか？神のイスラエルって誰ですか？神のイスラエルっていうのは民族上、慣習上、儀式上のイスラエルではないんです。それがイスラエルじゃないんです。神のイスラエルっていうのはキリストの十字架によって生まれ変わったもの、私たちが本当のイスラエルであり、選びの民なんです。ローマ人の手紙の9章の6節から8節、これもパワーポイントにあるでしょうか。ここに書いてあります。ローマ人の手紙の9章6節から8節、なぜならイスラエルから出る者が皆イスラエルなのではなく、アブラハムから出たといって全てが子供なのではなく、イサクから出るもの、イサクとは誰ですか？約束の子供ですね。約束の子供イサクから出るものがあなたの子孫、神の子供と呼ばれるのだからです。すなわち肉の子供、すなわち割礼がそのまま神の子供ではなく、約束の子供、信仰が子孫とみなされるのです。私たちみんな神のイスラエルなんですね。選びの民なんです。本当のイスラエルなんです。この手紙を書き終えるにあたり、パウロは17節18節で一つ懇願しています。ポイント C になりますけども、ここでパウロは一つのことを懇願しています。なんて言っていますか？17節で、これからは誰も私を煩わさないようにしてください、私のことにトラブルをかけないでください。パウロはこういうふうに言っているんです。パウロはなんでこういうふうに言っているんでしょうか？また誰にこういうふうに言っているんでしょうか？パウロはここで教会をかき乱しているユダヤ人たちに言っているんでしょうか？そうじゃないんですね。パウロはですね、ここで間違った教えによって教会をかき乱している者たちとこれ以上関わりたくない、もう戦いたくない、もうやめたいと言っているんじゃないんです。パウロはですね、そうじゃないんです。間違った教えに対していつでも戦います。いつでも、ボクシングのように戦う準備ができているんです。かき乱すものを絶対に、野ざらしにしておくことはないんです、パウロは。ですから、パウロはここで、ユダヤ人たち、かき乱している人たちに、もう関わりたくないですって言ってるんじゃないんです。そうではなくて、ガラテヤ人たちに対して言ってるんです。ガラテヤ人たちに対して、今彼らが直面している問題について自分を煩わさないでください、トラブルかけないでくださいって言ってるんです。パウロはここでガラテヤ人たちに言ってるんです。キリストか律法か、どちらかを選びなさい、どっちかにしなさいって言ってるんです。両方を選ぶことができないです。心を決めて選択しなさい。どっちつかずでいちゃいけません。キリストですか、それとも律法ですか、そういうふうに言ってるんです。パウロは17節で続いています。私はこの身にイエスの焼き印を帯びているのですから。パウロはここでですね、言ってるんです。私はイエス・キリストをずっと前にもう選びました。あなたは律法を選ぶかもしれないけども、 私はキリストです。キリストしかありません。自分の立場を明らかにしています。この焼き印というのは何でしょうか。皆さん、焼き印って何ですか。焼き印というのは牛などが誰の所有物であるかを見分けるためのものですね。バーンとブランドして、熱いものをして、これによって、この牛が誰の所有物であるかということを見分けるんですね。パウロはここでこういうふうに言ってるんです。私はキリストのものです。キリストの所有物です。キリストに属しています。そういうふうに言ってるんです。ですからパウロはもうここで言ってることは、事実上私にはもう選択の余地がないんです。律法を選ぼうと思っても選べないんです。キリストしかないんです。っていうのは、私はキリストに属しているからです。キリストのものだからです。そういうふうにパウロはここで、あのガラティア人たちに言っているんです。またここで言っている焼き印っていうのは本当に実際何でしょうか。パウロの焼き印っていうのは、これはですね、彼が迫害の印として受けた打ち傷とか切り傷とか、また精神的な傷のことです。この日本語の聖書では、あの焼き印っていうふうに書かれているのでわからないんですけども、これは実は複数で書いてあるんです。単数じゃないんです。ということは、彼のその打ち傷ってものが、切り傷ってものが、また精神的な傷っていうものが、いろんなところにあったということを表しているんです。複数なんですね。何度も打たれて、何度も殴られて、そういうものがいろんなところにあるっていうことを言ってるんです。で、それを見て、私はキリストのものですよっていうふうに言ってるんです。でもこれは対照的なんです。ユダヤ人たちの印と、ユダヤ人たちの割礼の印、割礼の、なんでユダヤ人たちは割礼を受けたんですか。それは自分を迫害から自分を守るための印、また自分の見栄のための印、また自分の自慢のための印、それがユダヤ人たちの印なんです。それと比べて、パウロのイエス・キリストのに属しているという傷と対照的に比べてみてください。パウロは自分の体を張って、その打ち傷を見て、自分のものであるっていうふうに言ってるんです。でもユダヤ人たちは怖いから、人を恐れてるから、自分の見栄のための、そういう印、それが彼らの印なんです。対照的だと思いませんか。最後になりますけども、パウロはこの手紙をどのように終えてますか。18節を見てください。パウロはこの手紙を、ガラティア人たちがイエス・キリストの恵みを受けることができるようにというお祈りで終えています。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みが兄弟たちを、あなた方の霊と共にありますように、そういう祈りで終えているんです。恵みって何ですか。今日のあのプレイズソングでも歌いましたね。恵みっていうのが出てきましたけども、恵みっていうのは何ですか。恵みっていうのは、神様が私たちのために一方的に与えてくださるものなんです。私たちが何かをしたから、何かいい顔したことをしたから、神様が、はい、じゃあ恵みをあげますよ、あなた恵みをあげますよって言ってるんじゃないんです。私たちがどうであっても、私たちが罪の中にあった時から、イエス様が、神様がイエス様を通して一方的にこの恵みを私たちに注いでくださってるんです。ということはですね、したがって私たちの行いや努力とは全く関係がないんです。恵みなんですね。皆さん、恵みがなかったらどうでしょう。恵みがなかったら罪の許しもなかったんです。恵みがなかったら救いもなかったんです。恵みがなかったら人と人との間の問題に対する解決もなかったんです。恵みがなかったら教会内の問題に対する解決もないんです。しかし皆さん、実際は恵みがあるんです。皆さんのうちに、これ仮定じゃないんです。仮定して言ってるんじゃないんです。実際にパウロはここで、あなたには恵みがあるんですよっていうふうに言ってるんです。パウロが自分の傷跡によりよって傷跡を見せて、自分がキリストのものであるということを主張したように、私たちキリスト者もですね、恵みによってキリストのものであるということがわかるんです。私たちにはこういう傷がパウロのようにないかもしれません。なくても私たちには恵みが与えられているんです。恵みが与えられているということは、イコールキリストのものなんです。キリストに属しているんです。キリストの、神の子供なんです。ですから皆さん、 このキリストが私たちに恵みを注いでくださっている、その私たち可愛いんです。神様にとって本当にかけがえのない者たちなんです。私たちはですから、このキリストはご自分のものである私たちを必ず見捨てないで、恵みを持ってこれからも助け導いてくださいます。ですから皆さん、恵みのうちにあるっていうことを忘れず、神様に属している、キリストに属しているんだってことを忘れず歩んでください。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、私たちはあなたの恵みのうちにあります。どんなに私たちの今状況が悪くても、どんなに辛い中にあっても、またどのような私たちの中に罪があったとしても、あなたの恵みの中にあります。そして恵みによって守られています。感謝いたします。どうかその恵みを台無しにすることがないように、恵みを与えられていることを、それを本当に、当たり前のように考えることがないように、どうか私たちこの一週間、あなたの恵みの中にある、あなたのキリストのにあるものとしされているということを喜んで感謝して、大いに罪と戦って、大いに私たち大いに出かけていって証しして、あなたのものであるということを表していくことができますように導いてください。感謝して尊きイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
本当に神様の恵みによって新しく作られたものであるということを感謝して賛美しましょう。誰でもキリスト
つかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光尊厳支配権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまたいよいよ限りなくありますように。アーメン。
お座りください。
あ、それではもう時間も来ましたので、次 の, あのですね、礼拝あるいはサンデースクールが始まるまでには下の方で、皆さんお互いに、交わりを持っていただければとお願い思います。はい、それからこのハーベストタイムのしおりも入ってますので、ぜひご活用ください。それから1月のですね、予定表がありますので、よろしくお願いします。